はい、どうも皆さん、こんばんは。現在時刻は22時56分。いつもより早い4月5日月曜日、フォックストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん、ご用意もよろしくお願いいたします。お腹が空いたんですよ。でね、お腹が空いたっつって、飯食ってからちょっと撮るかってなると眠くなっちゃうんで、そういうことはしない方がいいということに気づきましてですね、遅いんですけど。今日まだね、ご飯をちょっと食べる前にですね、原稿を読んでね、いろいろ考えていきたいなというふうに思っております。まずですね、お便り、今日もね、いただいております。ありがとうございます。本当にね、皆様には感謝感謝ですよ。本当これ僕自慢していいと思うんですけど、このポッドキャスト界隈で、こんなに毎日ね、2通3通って、お便りいただいているポッドキャスターいないと思います。そこは本当に皆様に支えられております。ありがとうございます。はい。で、読んでいきましょう。ラジオトークに届きました。こちら匿名希望の方。当番感覚についての質問に早々にお返事していただきありがとうございました。わかりやすく説明していただいたので理解できました。本来ならばスルーすればいい言葉に過剰反応していただけたと今は思います。私の推しが綺麗な不屈の花を咲かせるまでの過程を楽しむ余裕を持てるようにならないといけないと思いました。明日からのホークス戦、ファイターズの今後につながるいいきっかけをつかむ試合になることを願いながら応援しますというところでね、本当にありがとうございました。すいませんね、僕も昨日はちょっとね、実はちょっと後悔してて、なんか冷たい感じになっちゃったかなと思ってて、そういうところがね、ちょっとこうあまりこうなんかね、優しくなかったかなってちょっと思ったんですけど、こういう風にね、前向きに反応していただいて本当に良かったなと思います。やっぱりね、せっかく見るからにはやっぱりマイナスのね、意見をわざわざ拾いに行くことはないなと思い、もったいないですよね。うん。ですので、そこはちょっと意識してね、なるべく楽しい情報を仕入れていくようにしましょうね、というところでございます。でも本当にね、成長の過程を楽しめるようになれば、同じだと思います。抜群の結果だと思いますね。はい。一緒にね、応援していきましょう。明日からのホークス戦もね、池田くん、僕も本当に池田くんめちゃくちゃ勝ってるんでね、ホークスも苦しい中でやってます。僕らも苦しい苦しい中でやってます。どっちが先に何かを掴むかというね、対決になればいいなというふうに思っております。はい。もう一つ。これは、ジンベエザメ、クノさんですね。珍しく質問させてください。お、珍しいですね。吉田康生くん、中継ぎから育てて、という考えも一部あったりすると思うんですけど、彼って用意ドンで毎日安定してトップを作れるタイプだと思いますか？中継ぎからやるためのピースは持ってるのはわかるのですが、だからといって中継ぎ適性のあるなしはまた別の話だと思うんです。中継ぎ先発どちらも苦もなくできる器用な山本由伸のようなタイプってそうそういないと思ってます。金子投手だったり楽天則本投手だったりは長いイニング使うことで本領を発揮できるタイプだと思います。昨年先発挑戦した楽天松井投手なんかは力配分の仕方に難があったからの結果だと思います。個人的には器用な子は早いうちから結果が出るある程度完成された選手が多いと思うので先発で使い続ける方がいいと思うのですが、人並み程度にしか注視して見てないこともあって中継ぎ適性のあるなしが読めずお便りをお送りさせていただきました、というところでありがとうございます。おっしゃる通りで僕も割とそう思ってるんですよね。多分吉田康生って中継ぎで、使う適性があるというのとその実際にやれるかどうかっていうのは確かに別だと思っていて、吉田康生はね中継ぎ適性は多分そんなに高くない。うん。で山本由伸の成功例があまりにちょっと顕著に出てるので。そっちで、こう、夢を見やすいっていう状況もあります。ただ、山本由伸自身がすごく器用だったってこともあるし、とてもやっぱりね、それ自身がすごく能力のある、投手だったっていうことも当然あります。吉田康生にそれがないとは言いませんが、吉田康生の特徴として一番挙げられるのは僕、尻上がりだと思うんですよ。やっぱり今名前が上がってったような楽天のその則本投手なんかに顕著ですけど、やっぱりこう長いイニングを投げていくことでどんどんと良さが発揮されていくタイプの選手っていると思うんですよ。ですから決してできないわけではなくて、逆にもったいないんですよね、短い回で下ろしちゃうの。うん。でやっぱり皆さんも心情的にも長い回見たい投手じゃないですかね、吉田康生って。だから球数投げても馬力あるね、体作ってるし、 だから僕はやっぱり、短い回で投げる、こう、癖をつけるよりかは、やっぱり長い回の中で、どうやって自分のいいところを発揮していくかっていうのをちゃんと探っていける投手になるべきじゃないかなと思ってるんです。だから、登板しました。はい、じゃあもうやりますぜっていうピッチャーを目指すんではなくて、登板しましたっていうので、今日どんな調子かなって。お、これは今日いいボールがこの辺は行ってるなとか、この変化球ダメだなっていうのを自分でコツコツ探りながら、こういう風にやっていけば、これ、このピッチャーを抑えれそう、このバッターを抑えれそうだなとか、この、場面はこういう風にやっていった方が抑えれそうだなっていうのを、いろいろ考えながらやっていくっていうことのできる投手だと思ってるので、そういう意味では、なんかそこの、こう、経験値を積んでいってほしいなという風に思うんですよ。だから、吉田輝星がそれをできないのではなくて、吉田輝星を使うんだったらもっといい場面があるという考え方の方が僕はしたいかなっていう感じ。だから、まあ、実際適性があるかないかは投げてみないとわかんないんで何とも言えないんですけど。言えないんですけど、まあ、短い回で、結果出してってって言って、生きるピッチャーかっつわれるとちょっと微妙なとこかなっていう気は、個人的にはします。はい。では、次行きましょうか。こちら質問箱ですね。フォックストロタさん、こんばんは。いつも楽しい配信をありがとうございます。オフに上沢選手と清水選手が出演した情報番組でのことがずっと気になっていてお便りしました。お互いの直してほしいところを話していたのですが、清水の出したサインに上沢が苦笑いで首を振るのを、清水は、こいつなんでそんな配球するの?という意味だと受け取っており、上沢は、今それ投げ切る自信がないよ、という意味だよ、というふうに話していましたと。そんな配球と受け取ったならば、なぜダメなのか考えて、試合後に上沢と答え合わせをしてほしいのですと。小さな誤解を積み重ねて自信をなくしていくよりも話し合えと思いました。批判ではありません。激励の気持ちからです。わかりますよ。はい。もう一つ、ファイターズの捕手陣について、立ち上がり不安な若手は乗せてなんぼじゃないのかなといつも感じています。相手打者を研究して勝てる配球を頑張っているのはすごく伝わってくるのですが、立ち上がりから制球ビタビタのタイプが少ないので、まずは気持ちよく投げさせる方が抑えてくれるんじゃないかと思いました。野球経験のない素人の考えですが、有原が石川遼とやりやすかったのもそこじゃないかなと思っています。長々とすみません。これからも楽しみにしているので、無理のない配信を続けてください。ありがとうございます。こういう風にいろいろ考えていくってことがやっぱり楽しいですよね。野球経験のない素人、僕もそうなんで。そこはもう全然気にすることがないです。こういう風にね、いろんなこと考えながら野球を見てね、ああやってやったらいいのになとか、こうやってやったらいいのになとか、いろいろ考えてみるのが楽しい。うん。そういうことをもっとやっていけたらなというふうに思っておりますよ。で、上沢と清水の話はおっしゃる通りですね。やっぱり、こう、受け取り方一つとっても、ね、ジェスチャーの受け取り方一つとっても、ちょっとした齟齬が積み重なっていくと、例えば信頼感とか、例えば安定感とか、そういったものの、まあね、欠如につながってしまったらもったいないですよね。せっかく何か疑問に思ったんだったら、その疑問を、こう、やっぱり、積極的にね、まあ、解決してほしいというかね。うん、というところはありますよね、実際ね。うん、だから、やっぱり、清水からするとそれをネガティブに受け取っちゃうところがあって、で、まあ、噂はね、そんなネガティブな意味で使ってないよっていうことで、まあ、前回の投球、噂はなんか、いまいちちょっとこう、なんていうんですか、まあ、笑顔が少なかったなっていうのは、もしかしたらそういうとこから来てるのかもしれないですよね。ちょっと笑顔でね、首振ったりすると、清水にそういう風に受け取られるかもしれないと思って、そうじゃないよ、そうじゃないよっていう意思を伝えようとしてたのかもしれないですし、そういうよう、ね、この話を聞くにつれて、そういういろんな、二人のね、関係の変化とか、っていうのが読めるようになって、それはまた面白いですよね。うん。何せよ何かまた変わったのかもしれないですし、うん、そういう、こう、いろんな工夫がね、されてるのかなというふうに思います。うん。もうちょっとね、清水もいろんなコミュニケーション、いろんな会話をね、だってタイム取って別にマウンド行ったっていいんですからね。うん、話していってほしいなというふうに思います。激励の気持ちからっていうのはもう僕も全然わかりますよ。うん、大丈夫です。もう一つその捕手陣のリードについての話ですね。やっぱり不安な若手は乗せてなんぼじゃないのかなっていうところで。これも考え方一つで、おっしゃる通りそのね、気持ちよく投げさせてあげたいなっていうのは、一つ間違いなく考えることだと思います。で、まあ、別に捕手陣の擁護をするわけじゃないですけど、ただやっぱり、打たれたら気持ちよくないですよね。そこだと思うんですよ。打たれたら気持ちよくないから、打たれないように投げ、ここにね、投げようねっていう親心かもしれない。そこのところは、だから、 やっぱりどんなパターンでもそうです。その、キャッチャーはね、キャッチャーに限らずやっぱりみんな勝ちたいですから、点を取られないように取られないようにっていうところで、アプローチをどう見るかですよね。その、お前が点取られないようにするために、お前今気持ちよく投げさせてやっからなっつって、いろんなところをね、いい球、いい球っていう風に要求していくっていうのも一つやり方だと思うし、お前が気持ちよくなれるように、まずは、失点しないようにここのところに投げておいでっていうのもまた一つだと思いますし、そこのところは、本当個々のキャッチャーがどう考えているかだと思うんですよね。だからそういう意味で石川遼のようなリード、どっちかというと思い切りのいいね、意外性のあるリードをしていくっていうのも一つだと思いますし、鶴岡さんのように、割とこうその日の調子のいい球っていうのを中心に組み立てていくっていうのも一つですし、ね、逆にその清水のようにとにかくリスクヘッジ、打たれないコース、打たれない球種っていうのにしっかり散らしていって、で、全体をまとめていくっていうのもそうですし、ね、三者三様、四者四様というところで、いろんな、リードがあると思います。ただ、もっと個性があってもいいなと僕は思ってますんで、そういう意味では石川遼にも期待したいですし、ね、もうちょっと打てればね、固定して出してもらえるんでしょうけれどもね、難しいところだと思います。うん。ファイターズは育てたい選手にはやっぱりしっかり打席をね、一軍で与えていくっていうタイプなんで、ですから清水がまだまだこうね、実力発揮しきれてない中で、石川遼がこう、ちょっと打てるようになればね、よりいい打席がもらえると思うんで、もっともっとこう、そういうところで、頑張ってアピールしてほしいなというふうに思います。そうすればまたね、捕手陣にもいいエッセンスが加わるんじゃないかなというふうに思います。というところで、3通のお便りありがとうございました。